お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙11章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ローマ人への手紙11章の学びに入りますが、これから神様がイスラエルのための将来のご計画を持っておられることを見ていきます。9章では神様が過去にイスラエルをどのように扱われたかを見ました。そして10章では神様が現在のイスラエルをどのように扱われているかを見ました。イスラエルの残された者が救いを見出しています。ある人はきっとそれはほんの少しの残されたものに違いないのではないですか、というかもしれません。しかしあなたが考えているよりもその数は多いのです。世界中には約1500万人以上のユダヤ人がいると概算されます。それに対する信者の割合は、おそらく異邦人の国々のすべての人口の中の信者の割合よりもずっと高いと思います。これまでこの民族は、キリストと彼らに提供されたキリストにある神様の義を信仰によって拒否してきました。しかし今神様は彼らを一時的に国として拒否されます。自然に二つの疑問が起こってきます。まず第一の質問は、神様は永遠に彼らを国として拒否されてしまったのでしょうか。言い換えれば、イスラエルの国には将来はあるのでしょうかという質問です。第二の質問は、イスラエルの拒絶によって、旧約聖書のすべての約束が無効にされたのでしょうかという質問です。神様は旧約聖書の中で主にイスラエルに対して約束をされたのだということを思い出してください。神様は彼らは国々の頭となるべきであって王となるべきではないと言われました。そのことが申命記28章の13節に書かれています。申命記28章の13節。私が今日あなたに命じるあなたの神、主の命令にあなたが聞き従い、守りを行うなら、主はあなたを頭とならせ、音はならせない。ただ上におらせ、下へは下されない。旧約聖書のすべての約束は文字通りに成就されるのです。パウロはそのことをはっきり示します。ローマ人への手紙11章の本文に入りますが、一節。すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか。絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身です。パウロが話しているのはイスラエル民族のことです。千年王国はないと主張する人たちがこれを見逃すかもしれないので、パウロはとても具体的です。パウロ自身がその時の証拠です。彼は純粋な血統の本物のイスラエル人で、アブラハムの子孫です。彼はイスラエルの十二部族の一つ、ベニヤミンの出身です。 ベニヤミン部族は一度も国から脱退したことのない二つの部族のうちの一つです。その二つとは、ユダ部族とベニヤミン部族のことで、彼は 100% イスラエル人です。またここには、絶対にそんなことはありませんと断言されていますが、これは非常に強い否定文です。疑問文の形式でさえも、否定文の答えを要求するような形式になっています。神様は民族としてのイスラエルを退けてしまわれたのでは決してありません。2節から3節。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。それともあなた方は聖書がエリアに関する箇所で言っていることを知らないのですか。彼はイスラエルを神に訴えてこう言いました。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけが残されました。彼らは今私の命を取ろうとしています。パウロは実例としてエリアを使っています。エリアは神様のためにたった一人で立ち上がりました。そしてエリアは主のところに行って不平を言います。主よ、私はただ一人です。私が一人だけ残されました。しかし神様は彼に言われます。待ちなさい。あなたは自分が一人きりだと思っているが、そうではないのだ。ローマ11章の4節。ところが彼に対して何とお答えになりましたか。バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してある。エリアは神様が7000人の男たちの心に働きかけておられることに全く気づいていませんでした。もしもバールに膝をかがめていない7000人の男子がいたなら、パーセンテージから言ってそこには約2倍の膝をかがめていない女性がいたはずです。北王国ではアハブとイゼベルの時代にこれはかなりの人数だったということが言えると思います。五節。それと同じように今も恵みの選びによって残された者がいます。神様はいつでもイスラエルに残された者たちを取っておかれました。今日の残された者たちはキリストのもとに来たユダヤ人たちから成り立っています。これこそパウロが後になってすべてのイスラエルがイスラエルであるわけではないという理由です。6節。もし恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。もしそうでなかったら、恵みが恵みでなくなります。言い換えれば、恵みと行いはお互いに相入れない二つの体制を代表しているということです。この二つはお互いに対して正反対です。今の時の残された者たちは、行いや功績によって救われたのではなく、神様の恵みによって救われた人々で構成されています。しかし、キリストを受け入れない人々に関してはどうでしょうか。残念ながら、その他のイスラエルは、かたくなにされています。彼らがかたくなにされたのは、彼らが失敗したからだ。ということに注目することは大切です。彼らが頑なにされたから失敗したのではありません。7節。ではどうなるのでしょう。イスラエルは追い求めていたものを獲得できませんでした。選ばれたものは獲得しましたが、他のものは頑なにされたのです。彼らは頑なにされたのでキリストに来ることに失敗したのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。彼らは他の誰よりも福音に接したのです。にもかかわらず彼らは福音を受け入れようとはしなかったのです。神様は言われました。ローマ10章の21節。不従順で反抗する民に対して私は一日中手を差し伸べた。神様は彼らに対して忍耐深くあられたのです。 ですから今、彼らは目がくらまされています。なぜなら、神様が彼らにお与えになった光を受け入れようとしなかったからです。ローマ人への手紙11章に戻りますが、8節。こう書かれている通りです。神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられた。今日に至るまで。お分かりの通り、彼ら自身が福音を拒否したのです。人が拒否するとき、その人は神様の恵みを持って福音を伝えるのは最も難しい人物になります。9節。ダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり、網となり、つまずきとなり、報いとなれ。これは次のように書かれている詩編69編の22節の引用です。そこにはこのように書かれています。彼らの前の食卓は罠となれ。彼らが栄えるときにはそれが落とし穴となれ。この場合、食卓とは物質的な豊かさの代表である宴会を指しています。イスラエルの子らは自分たちが神様の客となった大きな宴会を持ちました。彼らは異教徒のように神様を招くのではありませんでした。むしろ神様が彼らを招かれたのです。杉越の祭りはそのうちの一つの重要な例です。全くもって異教的なうぬぼれた自信を持って宴会をしていたというのがここで言われていることです。この世俗的な安全が彼らを欺いて本当の霊的な破滅へと向かわせていました。彼らは神様に対する本当の確信もなしに自分たちが食べているものを信頼していました。ローマ人への手紙11章の10節。その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。神様は人間たちが見ることができるように光を与えられましたが、もし彼らの目が見えないなら、彼らには見ることはできません。光は今日の大勢の人たちの目が見えないことを明らかにしています。多くの頭の良い人たちが聖書が何について話しているか理解できないのは驚きます。イスラエル民族は異邦人の救いのために拒絶されました。パウロは続く箇所でこのことについて取り扱います。11節。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか？絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。言い換えれば、パウロは次のように言っているのです。では尋ねましょう。彼らは倒れるためにつまずいたのでしょうか。とんでもない。そんなことはありません。でも彼らの誤った一歩によって、救いが異邦人に来たのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。今パウロは一節でしたと同じように人を引きつける質問を持ってこの説を始めます。拒絶はただ部分的であり、また一時的なものです。彼の質問はこうです。彼らはもう二度と起き上がれないようにつまずいてしまったのでしょうか。答えは明らかな否定です。彼らが倒れたことで、神様はご自分の摂理を通して救いの門を広く異邦人に開くようにされました。ユダヤ人は自分たちだけに与えられていると思っていた 神様の祝福を異邦人が経験しているという救いの現実を見ることになります。このことは私たちが定義するように、妬みではなくユダヤ人を競争意識に動かさなければなりません。12節。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。イスラエルは拒絶されました。つまり神様は現在国として彼らを取り扱ってはおられません。神様が彼らを取り扱い始められた時、彼らはアラブ諸国と何の問題もなくなります。そしてイスラエルは恐れのうちに住むことはなくなります。なぜなら一人一人が平安と静寂の中に住むことを神様はとてもはっきりと示されたからです。三箇所四章の四節にはこのように書かれています。彼らは皆、おのおの自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。まことに、万軍の主の御口が告げられる。さて、彼らが拒絶されることが神様の恵みを異邦人にもたらしたのですから、ユダヤ人たちがもう一度受け入れられた時には、異邦人に対する神様の恵みはどうなるのでしょうか。それは幾倍にもされる、とパウロは述べているのです。ヤコブは偉大なエルサレム会議の時に、このことを明確にしました。彼は神様が異邦人たちの中から、人々をご自分の皆のために呼び出しておられると言いました。それはちょうど神様がイスラエル人たちを呼び出しておられるのと同じです。そして神様は言われます。使徒の働き15章の16節から17節。この後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。ヨナという名前の人がニネベの町に入っていって、町全体が神様に立ち返るのを見ました。ペンテコステの日に大勢が神様に立ち返ることがあったのは本当ですが、でもパーセンテージとしてはどうでしょうか。ペンテコステはすべてのイスラエル人男子が行くことを義務付けられていた祭りです。エルサレムの周辺には数十万人のユダヤ人がいたに違いありません。ではその時に何人の人たちが救われたのでしょうか。記録から判断しますと、最初の数日の説教の後、おそらく約1万人の人々が救われたと思います。実際これは低いパーセンテージです。それ以降の最大のリバイバルはハワイ諸島で起こったものです。そこでのパーセンテージはおそらく 50% くらいです。でもヨナの時代に比べるとそれも小さなものです。そして教会がこの地上から去った後に最大のリバイバルが起こると私は信じています。教会が敬居された後、大患難の時代だけでなく、千年王国でも数えきれないほどの異邦人たちが神様に立ち返ると私は信じます。異邦人の国々は千年王国に入り、彼らのうちの多くがキリストの支配を気に入って、その時期に神様に立ち返るのです。私は心からこのことを信じていますと、マギー博士は述べています。13節から14節。そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の使徒ですから、自分の務めを重んじています。そしてそれによって、なんとか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。言い換えればパウロは事実上こう言っているのです。 私は異邦人の人だし、そのことを喜んでいます。でも私が異邦人たちに説教するときに、その説教が私の民の多くを動かして、彼らもキリストに立ち返るように願っているのです。パウロはコリントの人たちに次のように書き送ったのを思い出してください。第一コリント九章の二十節。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にある者のようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。パウロがエルサレムで髪を剃って誓いを立てたのはその理由からです。彼は自分の民をキリストに勝ち取ろうとしていたのです。彼は恵みのもとに生きていたのに、そのようなことをしなければならなかったのでしょうか。恵みのもとに生きているとは、もし彼がしたいと思うなら、そのことができるということを意味します。彼はコリント人たちへの手紙の中で次のように続けます。第一コリント人への手紙9章の21節。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。言い換えれば彼はキリストに従っていたのです。そしてパウロは言います。第一コリント人への手紙9章の22節。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。彼は何よりもまず異邦人の人としての務めを果たしていました。そしてその傍ら、自分のユダヤ人の兄弟たちがキリストに立ち返るように動かそうとしていたのです。ほんの数人ですが、幾人かはキリストに立ち返りました。このすべてにおいてパウロは自分のミニストリーを果たし、神様はこの時代のユダヤ人と異邦人の両方にご自分の目的を達成しておられました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの残された者が救いを見出すというテーマで、ローマ人への手紙11章1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。